開運大繁盛プレゼンテーション。
皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東公成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
さて山口さん、ちょっと山口さんのノウハウを聞きたいなと思うんですけども、あらかじめ準備するにあたってね、今日聞いてくれる人だとか受講してくれる人のニーズっていうのを把握するために、山口さんどんなことされてます？
ニーズを把握するために、まず検証頼んでくださった方と必ず打ち合わせをして、今何が課題なのか、そして今回のその研修だったら研修ではどんなことを皆さんに伝えたいか、または終わった後にどんな風になってもらいたいのかとか、そのあたりを中心に聞いていくという感じですかね。
どれぐらい深掘りされるんですか？これも単純に興味があって聞いてるんですけど、
どれぐらい深掘り、
でも30分も聞かないですよね、研修のね、主催者にも。
そうですね、だいたい30分ぐらいのうち、
30分ぐらい、30分聞いたら結構わかりますよね。
そうですね、だいぶ見えてくる感じがあります。
確かに本当に、なんだろうな、やっぱりそれぐらい、こっちも講師として興味を持って、皆さんが、だいたいどれぐらいの年齢の方で、で、どんなお仕事されてて、出席される方それぞれどのような課題をお持ちなのかっていうのを、あらかじめこう聞いとくと、すっごい組み立てやすいですよね。
そうですよね。東さん逆にどんな風に聞いてるの？
もちろん同じですよ。研修に関しては、やっぱり、参加してくださる方がね、どんな方なのかっていうのを、あらかじめこう把握、ね、主催者が把握してる場合っていうのが、今山口さん言われたような情報を取るようにしてますね。ところがね、主催者がね、知らない場合っていうのもあるんですよね。例えば、そうですね、ある団体でね、参加、そこの団体に参加している、加盟している企業の人たち向けの研修っていうのが来ることがあるんですけども、主催した人が、なんか、あんまりこう知らない、直接その団体の、どんな企業の人かっていうのを知らない場合があるんですよね。だからとりあえず、こんなテーマで管理職、管理職、初級管理職研修っていうことで投げて、で、応募があったけれども、そこから先は知らないっていう場合もあるんですよね。で、初級管理者っていうから30代が集まるかなと思ったら、結構50代が集まったりとかですね。50代ばっかりじゃないですけども、これどういうふうにやっていこうかなっていうところはやっぱありますね。
難しいですね、そういうの。
それは難しいですね。でも、そういう時はね、どうするかっていうと、初級管理者研修っていうことで、あらかじめチラシにこんな内容をやりますよっていうことで、それを見て来てるんだろうから、おそらくそこのいずれかに興味が持って来てくれてるんだろうなっていうふうに、もうちょっと、本当はインタビューとかできたらいいんですけども、それができない場合っていうのは、やらないな。あるいはね、研修の一番最初に、こんなことやりますね。皆さんのところでの課題感っていうのを教えてくださいって言って、研修、例えば2時間の研修だったら、その最初のところのグループワークで、課題感っていうのを聞いて、そこでもう研修始まってからになりますけれども、ニーズの把握っていうのをやったりしますね。で、そこで出てきたニーズっていうのを、その日話をしようと思ってることに、こう、紐づけていって、やってるかなって感じですね。
なるほど。そっか、それも一つの方法ですね。
まあね、本当は事前にね、インタビューができたらいいんですけどね。それが、
の当日にね、またそこから組み立てられるというか、
そうですね。
ね、経験値なんだろうなというところですね。
まあ、経験値なのと、あらかじめこういう研修っていうことで、研修の内容っていうのを告知して、それを見て集まってきてくださってるから、多分、どこかに興味を持ってるんだろう。で、冒頭で、例えば、 私の、なんだろうな、あ、皆さんが管理職としてとか、皆さんが、後輩を指導する場合でのお悩みっていうのはどういうところにありますかっていうふうに言って、まあ、だから、紐づいてくるんですよね、大体ね。
そっかそっか、なるほど。
まあ、あと、インタビューできる場合は本当にいいんですよ。さっき山口さん言われたようにね、今日来る方、直接今日来る方、参加する方にもちろん聞いてもいいんですけれども、それが聞けない場合は、主催者の方に聞いてみて、で、まあ、どんなところを持ち帰ってほしいかとかっていうことを決めるって、これも本当に最高だと思うんですけどもね。できない場合ってもやっぱり多いなっていうところはあって、そういった場合は、まあ、プレゼンが始まってから、まあ、グループワークをやってみるとか、研修が始まってからグループワークをやってみるとかっていうところで把握するっていうのがありますね。で、それもできない場合はもう本当に想像するっていうことだなって思います。
そしてチャット GPT さんなんかも。
チャット GPT さんなんかすっごい有効ですよね。本当に有効で、あ、そういうことかっていうふうに、私が見落としてるところっていうのを当ててくれるっていうかね。それをね、使ったのが、まあ、あるプレゼンテーションコンテストじゃないや、ビジネスコンテストに出る方の、コーチングをしたときに、まあ、ビジネスコンテストっていうのはね、プレゼンテーションやった後で、質疑応答の時間があるんですけど、それこそどんな質問出てくるかわかんない。でも、まあ、まあ、そのビジネスコンテストの趣旨だとか、それから審査員が公表されている場合は、どんな人たちなのかっていうのを見れば、大体このどんな質問が出てくるのかっていうのは想像ができるんですよね。で、山口さん言われた、こんな人たちが質問をする係ですと。で、今回のビジネスコンテストの趣旨はこうですと。で、ここを分析して、どんな質問が出るか考えてみてください。で、出そうな質問、例えば50個考えてくれたら、チャット GPT50 個、文句言わずに作ってくれますからね。
50個、すごい
です。50個でも100個でも作ってくれますからね、チャット GPT で。だから、本当はインタビューした方がいいんだけど、インタビューできない場合っていうのも多いんで、そういった場合っていうのは、もう今、手持ちの情報から、なんとか分析してみるっていうところじゃないでしょうかね。
そうですよね。いや、なるほど。ちょっと、ね、皆さんどんなふうにされてるんだろう。これも聴衆のニーズを把握するヒアリング術。私は大体、事前に聞けたり、教えてくれたりする場合があるので、当日探りながら、なんかそんな場面になったら、ちょっと参考にしたいですね。ワークというかね、ディスカッションしてもらって浮き彫りにするとか。
そうですね。探りながらって結構ドキドキしますけどね。外れたらどうしよう。
いや、そっか、今日でも東さんの現地からのいろいろなお話を伺いましたが、はい、ぜひプレゼンに関する相談したい方は番組概要欄の東さんのホームページからアクセスをしてください。今日も東さんありがとうございました。
ありがとうございました。